こんにちは、道場です。いや、最近ずっと眠くて、だいたいこの収録する時もなんか眠いんですよね。なんだろうな、一回その不眠症じゃないや、なんて言うっけ、睡眠外来行ってちゃんと寝れてるかの検査をしたことがあるくらい、なんか睡眠にはちょっと悩んでて、不眠ではなくて、寝つきが悪いというより、どっちかというと目が覚めてしまうに近いのかな。とはいってもそのなんかこういわゆる老人みたいに非常に早く起きしちゃうとかではなくて、すごく眠くても10時間とか寝れないっていう、寝れる人の方が少ないのかもしれないんだけども、別にいいんだけど、7時間8時間寝るとかでもいいんだけども、それだと寝ちゃうんですよね、寝ちゃいけない時に。で、具体的に言うと、これはもっと若い頃に、職場に運転していく時に、居眠り運転しちゃって、バスにぶつかったことがあります。よりによってバスに後ろから追突してしまって、っていうのも、スピード自体はそんなに出てなかったんだけども、バスが停留所に止まるでしょ、そこに気づかずになんかゴンと行っちゃったみたいなことがありまして、でそれはもう今でもそうなんだけど、運転中すごく眠くなっちゃうんですよね。運転中に限らず、大体その会議とかね、寝ちゃうんですよ。人が話をしてるっていうのとかも結構眠くなりやすくて、何ですかね、寝ちゃいけないって思ってたりしてても、その話の内容が興味あるものであったとしても眠くなったりして、だからその今の職場でも何回か寝ちゃって怒られておじさんになって怒られちゃって、でだからもう寝ないようにと思ってこう太ももをつねったりとかね、なんかいろいろやってますけど、それでもなんか睡魔が襲ってくるっていうか、そうならないように早く寝ようとしてるんだけども、早く寝たら早く起きちゃうんですよね。だから長く寝れないっていうお話なんだけども、例えば、10時とか寝ちゃうとなんか、5時半とか6時とか今起きちゃって、それはそれでいいんだろうけど、6時とかに起きるとその後やっぱ昼眠くなりますし、だからもうもっと寝ときたいんだけど起きてしまう。早く寝ても早起きになるんで、当然遅く寝たら遅起きになっちゃうし一定の時間しか寝れないみたいなところがあって、で睡眠時間を増やしたとてよ、増やしたとて眠くなるときは眠くなって、だから病院に行ってどう変わるのかっていうとこ見てもらったんですけど、睡眠外来があるような大きい病院はですね、なんか一人にそんなに時間かけられないのかね、ある程度の検査しました、検査結果こうです、お疲れって言われるぐらいで、そのだからどうだっていう分析とか、なんかこうこちらの情報、ヒアリングとかっていうのが割と少なくて、結局今んとこようわからんみたいな感じですね。もうちょっと運動をして、体力的になんか疲れた状態にして 長く寝れるようにした方がいいんじゃないみたいな、なんか医者じゃなくても分かるようなこと言われたりして、まあちょっと困っちゃおると。で、だからそのこの今ラジオ撮ってますけど、ラジオ撮ってることで睡眠時間が削られるみたいなことはないんだけども、撮ってる最中に眠くなるっていうのはまあ結構あって、そうですね、まあ私にとってもう8時っていうのは当然夜で、10時11時ぐらいになってくるともうなんか深夜みたいな気分なわけですよ。まあそんなことないんだけど、だからその仕事がある日とかはやっぱ前日はやっぱ12時には絶対寝なきゃいけないっていう感覚ですし、できれば11時ぐらい寝たい、早く寝ちゃうとあんま良くないから11時ぐらい寝たいみたいなリズムですが、あんまりね守られてないかな。まあなんだろうな、まあ、何が言いたいかよくわからんけども、睡眠にちょっと悩みありみたいな話で、で特にね、まあ冬はいいんですよね、その寒くても布団きれいから。夏場が良くなくて、暑いと寝にくいじゃないですか。でもともとなんかこう発する熱、自分から、ね、出てくる熱体温が高いわけじゃないんだけど、なんかこう暑くて体が、だからすぐこう例えば座ってる椅子とか、まあ、寝た布団とかが熱くなって、冬場でも汗かくぐらい、寝てる時にね、その冬場で普通に歩いてて汗かくとかではなくて、寝ると汗かいちゃうみたいなとこがあって、で話戻すと、その夏はそういうわけですごく暑くて寝苦しくて、かといってそのクーラーかけちゃうと風邪ひくんですよ。クーラーあんまり良くなくて、自分の中ではその 体調を崩しやすい、結構厄介でね。なんか去年かな、一昨年かな、なんか異常な猛暑とかある時はさすがにクーラーかけないと良くないというか、もう熱中症になりかけたぐらいあって、そんぐらい暑い日があったので、それはもうそのクーラーをかけた方が体調良かったんだけど、そうじゃない日は極力つけたくないっていうのがあって、でも暑いは暑いから寝苦しいみたいなのがあって、夏場余計にね睡眠時間が削られてしまいますね。朝明るくなるのも早いし目覚めちゃうみたいな、良くない季節になろうとしつつあります。まだまだ全然夏じゃないけど、なんか夏に近い暑さの日がちょいちょいありますからね。まあ逆に寒っていう日もありますけど、はい。で、まあ、そんな話はまあいいんだけども、それが何かにつながるというわけではなく、ただ話したかっただけですが、前回のねゼルダの話しましたんで、続きをちょっとしたくて、だから今日もねボードゲームの話全然しませんので、ボードゲームにしか興味ないよみたいな人はここでお別れというか、ここまでもボードゲームの話してないからごめんなさいって感じですね。前回話したのがまあゼルダの伝説のスーパーファミコン の神々のトライフォース、これを幼き頃やりまして、で長い間何度もやり直したりしてやり楽しかったですみたいな話と、 で、あとは Nintendo 64 の、時のオカリナ、これもまあ曲がいいなみたいなところ、あと 3D であることを、まあ、うまく使って面白かったなみたいな話とをしました。そんな話だったと思います。で、基本的な構造っていうのはすごく似てるなっていうところがあって、まあ、それぞれのダンジョンで、なんかアイテム取って、で、なんかまあ同じフィールドが、その神々のトライフォースだと闇の世界、光の世界みたいな感じになってて、時のオカリナだとまあその20年後の世界みたいな、20年だったか覚えてないんだけど、まあその過去と未来を行き来するみたいな感じになってて、でそれ以外のシリーズ、いろんなゼルダありますけども、あ、そんなにこう何かと何かを行き来するみたいな感じではなかったような気もするけども、ただそのどっかしらのダンジョンに行ってアイテム取って、そのアイテムを使うことによって、行ける場所が増えてみたいなのは、まあ、似てるかなと思います。で、私が今日話したいのは、その Nintendo 64の時代ではあるんだけども、で、あのもうそもそも64っていうのがなんか64ビットみたいな、なんか処理速度の話だったかな、だから64ってつけたみたいなところがあるんだけども、あのやっぱね、いろいろ技術とかが進歩していくと64もちょっとなんか遅れてるみたいになってくるので、それをこう拡張バックっていうのがあって、それで128ビットにするとかなんとかいうのがあって、でそれを使って動くようになった時のオカリナの続編、ゼルダの伝説ムジュラの仮面っていうのがあったということで、なんかね、拡張パックっていうのに入れ替えた思い出があります。まあ最初からね、拡張する気で作ってあったんでしょうね、なんそういうのをつけてるわけですから、そういうなんかこう差し込み口みたいなのがあったからね、まあそれはまあいいとして、でそのムジュラの仮面もう完全に時のオカリナの続編として作られていて、でまあ完全にっていうのは、その時のオカリナのエンディングが、まあ、そのムジュラの仮面のオープニングにつながっているようので、出てくる人だったり、なんか名前だったりなんやかんやっていうのがすごく似てたり、同じものだったり、なんかいろいろしてまして、はい、まあどうなんだろうな、その勝手な想像ですけど、同じね、任天堂っていうハード、あ、任天堂じゃないや、Nintendo 64っていうハードを使っていって、ね、同じそのキャラクターですから、そのデータをね流用して同じ人たちを使った方が楽ってことで、だからこう続編みたいな感じにしてね、いろいろ使い回したんじゃないかなって勝手に思ってますけども、まあストーリー的にね、その前作を知ってないと、そのムジュラの仮面がわからないとかいうことは全然ないんだけども、うん、なんかまあそういうキャラクターとかを含めつながってるよみたいなのは、まあ他のゼルダシリーズいろいろある中でもあんまりないなかったかなと思います。まあ、うん、はい、でこのね、ムジュラの仮面を私がすごく絶賛しているのは、なんていうかな、シンプルにこうストーリーとかシステムとかがいいと思っていて、っていうのも簡単に説明すると、そのある なんか不思議なお面をたくさん持ったお面屋さんっていうのがおりまして、お面にいろんなそのなんか怨念みたいなのが入ってて、ただのお面じゃなくてそれをかぶることによって何かしらの能力がありますよみたいなお面をたくさん持ってるお面屋さんっていう人がおりまして、その人がその中のこうムジュラの仮面っていうのをあのいたずら好きなまあモンスターみたいなスタルキッドっていうなんかこうちっちゃいこう小鬼ちっちゃい鬼みたいなのに取られちゃって、でそのスタルキッドってやつがそのムジュラの仮面をかぶっちゃったせいで、そのなんかすごい力が手に入っちゃってね、そので、とんでもないことが起きちゃう。なんかそのいたずら小僧にその巨大な力が手に入ってしまったせいで世界が崩壊するみたいなことになるわけ。だからそんな力を持つお面をなんでお前持っとんねんって話なんだけども、まあ、それはまあいいとして、だからそのいたずら小僧の手によってね、ある町に、まあ、月が降ってくると。いたずら小僧が、月を降らしちゃう。だから3日後に月が落ちてきて、世界が滅亡します。さあどうするみたいな話になっていて、でその主人公のね、リンク少年、主人公はゼルダじゃないです、リンク少年。あ、てか今更思ったんだけど、このゼルダの伝説ムジュラの仮面、ゼルダ姫ほぼ出てこんな、関係ないじゃん、ゼルダ関係ないじゃんってなってますけど、まあいいや。あの一応かすかに出るけどね、まあいいや。ほんでそのリンク少年がそのスタルキッド、まあ、いたずら小僧のねがそのお面取っちゃったもんだから、ムジュラの仮面か、仮面ね、ムジュラの仮面ってやつを取っちゃったもんだから、それをこう取り返してくれみたいなことを頼まれるんかな、と同時にまた別のね、あの魔物であるディグナッツってやつの呪いをかけられちゃって、人間じゃなくてそのディグナッツ族に姿を変えられてしまう、なんか呪い受けて、その経緯ちょっと覚えてないんだけども、なんか、まあ、化け物になっちゃうわけね。ディグナッツっていうなんかちっちゃい小人のような、マリオのヘイホーみたいな感じかな、スクリームのお化けみたいな、まあそこまでないか、でなんか口からね、シャボン玉みたいなの吹くのよ、ディグナッツっていうナッツをもともと出すんかな、ナッツ出すんだけど、リンク少年ナッツ出せないからシャボン玉吹くんだけども、まあいいや。その脱線するから話長くなるんだ。まあいいや。ほんで、呪い受けちゃう。だから、ね、その人間じゃない姿になった状態で、で、町に、まあ、放り出されるんだけども、その町でね、いたずら小僧が3日後に突き落とすって言ってて、で、画面上にね、その時間ってか時計ストップウォッチみたいな、カウントダウンが始まるわけ。バーって数字が出てて、あ、違うな、ごめん嘘つきました。最初はね、普通にこうなんか太陽のマークみたいなのが動くのかな、最終日になるとカウントダウンが始まるのよ、時計がバーって動いてって残り何分で月が落ちてくるみたいな感じで、で何もせんかったら月落ちてきてゲームオーバーで終了です。はい、この3日間の間に何をするかみたいな感じで、 3日でクリアしなきゃいけないわけね。で始まってすぐだから、その、ムジュラの仮面をまあとにかく取り戻して、で隕石落ちて、隕石が落ちてくるのを、まあ、食い止めましょうみたいな、そんな雰囲気なんだけども、まあまあ無理なんよね、3日じゃ。だから初めもその何すりゃいいかわからん状態で始まって、でいろいろ町の人に話聞いたりなんやかんやすることによって、これも謎解き的なところがあるんだけども、結局そのスタルキッドっていうね、いたずら構造が持ってるオカリナ、このオカリナはそのリンク少年からいたずらで奪い取ったものなんだけども、それをまず取り返すわけ。オカリナ取り返す。で、そのオカリナっていうのが前作で使ってた時のオカリナです。で、そのオカリナを吹くことによって、3日前に戻れるのね。時のオカリナを使うことによって。なんか、なんでかは知らん。その理屈はさておき、そういう仕様です。だから3日前に戻ってやり直すわけ。要するに3日間じゃその月落ちてくるの食い止められんかったから、とりあえずいろいろやってオカリナを奪い取ってそれを拭いて3日前に戻す。ただその最初の朝が始まるわけ。そしたらまたその3日間の猶予が与えられるから、その中でいろいろするんだけども、まあ3日でまあ結局時間足らんから3日前に戻るみたいなことを繰り返してずっとループするわけね。だからループものです。ずっとループしていって、その間のこうぐるぐるぐるぐるやってる中で全部元に戻っちゃうものもあれば、その時の流れに逆らうもの、なんか所持品とかはいくつかこう持ったまま3日前に戻れるので、なんかずっと繰り返すことによってどんどんこう情報が増えたり技術が増えたりアイテムが増えたりしていくわけね。それによって、3日間でいろんなことができるようになって、最終ねその月が落ちてくるのを食い止めてムジュラの仮面をまあの奪還みたいなのができるようになりますよみたいなストーリーなわけで、この3日間のうちに町の人たちもね、なんかあれ月が落ちてくんじゃねえみたいな、なんか近づいてきたぞみたいなことを言ったりしてて、みんなこうあわあわしたりのんきに構えてたりとかいろんなことをして、この3日間のうちにみんな、なんか、まあ、いろんな物語があるわけね。で、まあ、その、中心となる町もそうなんだけど、別のところに行けば別の町があるので、それぞれのところで、それぞれの物語があって、例えば、そうだな、その3日間のうちにね、その結婚式を挙げるカップルがいて、でも、結婚、婚約者が姿を消してしまってどうしましょうみたいになっていたりとか、そのなんかなんだっけな、牧場の牛が宇宙人に連れ去られてしまって、まあ、牧場系が成り立たんくなっちゃう、どうしましょうみたいなところがあったりとか、なんかこう各地でねこういろんな物語でいろんな困難があるんだけども、それにこうまあ首突っ込むことによって解決できたりするんだけど、この3日間ループしてるので全員同じような行動を取るわけね。で、そのタイムスケジュールがあって、1日目のこの時間はこの人はここにいるとか、この人はここにいてこうするから、それによってこの人の行動が変わるとか、なんかいろいろあって、それをこう手帳にねつけていってタイムスケジュール管理したりするのね。でまあそれを見ながら、それはちょっとサブクエスト的なもんなんだけども、メインストーリーとはちょっと外れてんだけど、そこもクリアしないとうまいこといかないことが多かったかな。 だからまあそういうのに一丁加味しつつメインとなるのが、まあそのそうだな、月が落ちてくるのを防ぐために一旦ね、なんか、4つの巨人みたいな人たちの手を借りなきゃいけないと。巨人たち呼び出して、で物理的に一旦食い止めるのね。4人の巨人に来てもらって、月が落ちてくるのを4人がこう手で支えるみたいなことするんだけど、その巨人たちがみんなこう化け物になんかやられておるから、助けに行くみたいなことをしなきゃいけないので、普通にまあボスを倒すわけよ。ボス倒して、救ってあげなきゃいけないんだけども、でそのそれぞれなんかまあダンジョンがあるからね、ちゃんとうまいことしないと、まあ、救えないんだけども、なんていうかな、 それぞれね、例えば森だったらさっきのリグナッツ族がいっぱいおって、リグナッツ族のなんかなんやかんやがあります。水のダンジョンだったらゾーラ族っていうなんか半魚人みたいなのがおって、そいつらのなんやかんやがあって、山にはゴロン族っていうなんかなんていうかな、ゴーレム的な岩男的な、まあ、フォルムはもうちょっとなんか栗まんじゅうみたいな感じなんだけども、なんかおったりして、それぞれの種族が物語に絡んでくるわけね。でお面と仮面が出てきて、仮面はなんかお面の上位種みたいな感じになってて、仮面の方がなんかより力が強いから、その仮面をかぶることによって、その主人公のリンク少年が人間からゴロン族だったりゾーラ族とかに変身できるのよ。あとリグナッツ族とかね、そういった、だからその人間とリグナッツとゾーラとゴロンっていう、まあ要するに小人と、まあ半魚人と、何だろうな、岩男と普通の人間とに変身できて、それぞれできることがちょっと違うので、なんかそれを組み合わせながらやっていきましょうみたいな。そして、人間の姿じゃ話聞けないけど、ゴロン族になったら話ができるよみたいな人とかもいたりして、そんなこんなで、いろいろやりましょうっていうゲームなんだけども、チューンソフトのサウンドノベルズの中に、街っていうのがあって、知ってますかね。で、街は実はしたことないんだけども、したかったけどしてなくて、でそのなんか続編みたいなので渋谷っていうのがあってね、428って書いて渋谷って読ませるやつね。ああいうなんか群像劇にね近いとこがあってね、それやったことない人はなんかちょっと調べてほしいんだけど、その説明までは今日する気はないんだけども、なんかね、そういろんな人たちのいろんなストーリーが絡み合っている、かつ、まあ、これまでのなんかこう道具とかを駆使して謎解きをしながらダンジョン攻略するみたいなのをやりつつ、なんていうかな、その変身するっていう要素と、時間をループするっていう要素がなんか絶妙にね、こういろんな、まあ部分で面白い効果をもたらしていて、ちょっとね、まあ言葉では言い表しにくいんだけども、まあ面白いと。で、結局そのループするからね、何回も何回もボス倒さなきゃいけないんだけども、まあそれがその苦じゃなくなるというか、でだんだんとね、なんか情報も増えるし、技術も上手くなるし、まあ、道具も増えるので、最初は苦戦したボスもね、なんか後の方になると一瞬で倒せるようになったりしてね、 そしてそのサブ要素としてね、鬼神のお面っていうのがあって、これはまあ、メインストーリーと関係ないので別に撮る必要ないんだけど、なんかいろいろサブストーリーをクリアしていった果てにね、鬼神の面っていう、あれ鬼神の仮面だっけ、まあ、のがもらえて、なんかめっちゃ強いやつに変身できると。それに変身したらボス倒すのちょろいですよみたいな、なんかめっちゃ強いチートみたいなやつになれちゃう。三国無双で言うとなんか呂布みたいなやつね。まあまあいいや。なんでなんだろうな、結局ムジュラの仮面が最高に好きですって話で終わっちゃうのかな。うん、まあこれはそのスイッチのバーチャルコンソールできるんだったっけ、できなんかね、時のオカリナは今スイッチでできるっぽいんだけども、ムジュラできるんかな、ちょっと知らないんだけど、まあもしねやったことなくてできるよってなってたらやってほしいですね。今のそのゲームのグラフィックからすれば、64時代のポリゴン、その 3D のカクカクした感じっていうのがすごくこう陳腐に見えるだろうし、でまあ不気味に映るだろうけど、そう全体的にねムジュラの仮面は不気味なんですよね。まあ、これだけじゃなくて他のシリーズもね割と不気味なものが多くて、ゲームボーイのね夢を見る島っていうのもあるんだけども、基本なんかこうファンタジーっぽい雰囲気出してて全体的に不気味なんよね。なんかなんだろうな、この不気味さ。だからこう、爽快アクションとかじゃないのよ、ゼルダシリーズ。なんか全体的に不気味で不穏な何かを感じるみたいな、まあ、そういうとこも好きなんですよね。ジョジョで言うと私4部が好きなので、まあ、そういうことです。こう日常に潜む闇みたいなのとか、あとはまあそのいろんな群像劇ね、いろんな人のいろんなストーリーがあるよみたいなところがやっぱ好きなんで、そういうことなんですよ。だからまたね、こうもうちょっと記憶を失ってやりたいですね、もう一回。まだ覚えてるんで、これどうやって得意やったっけとか、これ誰だっけってなってからもう一回やりたいんだけど、その頃にはもうねやる手段がないかもしれないけど、いやいいゲームでしたね。まあね、ちょっとなんか開口が過ぎてノスタルジックって感じがしてね、もうなんか老害の始まりって感じがしますけども、はい、まあゼルダの、お話でした。まあついでにもうちょっと喋ろうかな。もうゼルダ回を3回もする気がないので、スイッチのねワイルドオブウィンドウやったっけ、これ毎回忘れるけど、ワイルドオブウィンドウ、あれ WOW やったっけ、なんだっけ、なんかまあそんな感じやね、そんな感じのスイッチのやつね、続編の方はしてないんだけど、その一作目というかスイッチ一作目ねのやつはやりまして、これもね良いです、良い。なんかね感覚的にはね、子供の頃に戻って、知らん道っていうかね、行く場所は決まってるわけよ、行く場所決まってんだけど、なんかねあえて普通の道通りたくないみたいな子供だったのね。少なくとも私は、多くの 校がそうだったんじゃないかって勝手に思ってるんだけど、例えば分かりやすいところで言うと道路のこう縁石のところを歩きたいとかね、でもっとなってくるとそのなんだろうな、あぜ道とか、もしなんか田んぼ道とかあるんだったらそこを通りたいとか、子供の頃だから怒られんからこう人ん家の庭とか入ってそこの塀を登って歩きたいとか、なんかそんな、まあ実際にするかどうかは別としてそういう気持ちにさせられる。だから何が言いたいかっていうと、そのねスイッチ版のゼルダはオープンワールド、なんていうっけ、オープンワールドであったんだっけ、こっからなんて言えばいいかな、そのデータ上のこう仕切りがないっていうか、なんか好きな場所に行けて、そのここは進めませんよみたいな場所がまあほぼない、どこにでも見える場所全部に行けるみたいな感じがあるので、もちろんこういろいろな制限あるんだけども、普通に歩けばいいかもしれないけど、無理すれば変な道も進めちゃうっていう、その無理して変な道進むみたいなのが楽しかったりするんで、もともとの目的なんだっけって言って変なとこ行って変な敵出てきてなんかめっちゃ強いやんってなって死んでみたいなことを繰り返すようなね、そんなゲームで、だから全然ストーリー進まないよっていうゲームでした。結局ね、まあある程度やってそうだな、まあやったと思うんだけども、最後のボスを残してやめちゃうみたいな癖があるので、最後のボス倒してないんですよね。ボスの一個手前でセーブしてそれっきりみたいな、そういう病気の人なので、もう操作とかも忘れちゃったけども、結構面白かったですね。まあ、続編のね、なんだっけ、キャッスルみたいな名前がついてたような気がするけど、なんか続編はまだ面白いって聞きますが、ちょっとやれてないですね。はい、まあスイッチ版も結構人気で多くの人がやってた印象ですが、まあもうそれも面白かったんだけど、やっぱりムジュラの仮面の方が思い出補正もあって、ね、面白かったなっていうところでした。はい、じゃあゼルダの話ね、2回に分けてやりましたけども、これで終わりたいと思います。さよなら。